使徒の働き第15章36節から41節まで少しずつ説明を加えながらお伝えしていきます。15章36節、幾日か経って後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところにまた訪ねて行って、どうしているか見てこようではありませんか。この前のところまで15章の最初からユダヤ人たちが来て割礼をギリシャ人にも施さなければならないという、そのことが話題になっていたのでした。で、そのことで議論が生じまして、エルサレムにこのことを解決するためにパウロとバルナバは登っていきました。そして先のところで一つの結論が出まして、割礼、律法を守ることを強要しない、ただこのことだけを避けているようにと書き送られたことが記されていました。で、そのような中で状況が一つ落ち着いたわけですよね。パウロとバルナバが異邦人への宣教をした、そのことによってユダヤ人たちの間に起こった議論が解決をした。ああよかったということで、事態が収拾し、混乱が一段落した。そのところにパウロは新たな動きをここで展開していくことになります。で、彼はですね、まず訪ねていこうというふうに言うわけです。今彼がいるのはアンテオケの教会になります。で、このアンテオケの教会というのは、言ってみればパウロが長い時間を過ごしてホームグラウンドにしているような教会でした。先の第一次伝道旅行と言われるものも、この教会を母体にして送り出されていったところでした。しかしそれから後はですね、アンテオケの教会には時折長く留まることはありましたけれども、ずっとここに留まり続けるという教会ではなかったわけです。アンテオケの教会の中にも様々なリーダーたちが起こされており、パウロとバルナバが伝道旅行に行っている間、あるいはエルサレムに登っている間、そのいなくて大丈夫なように回っていたわけですね。ですので、このパウロとバルナバは、このアンテオケの教会に長く留まって自分たちがいなければならないというふうには考えることをしませんでした。むしろ、訪ねて行ってというふうに、ここを拠点としてもう一度送り出されていこうと考えたわけです。そしてどこに行くかというと、先に主の言葉をすべて伝えたすべての町々の兄弟たちのところに行こうと。第一次伝道旅行の時に訪ねた教会、人々のところに行こうということを計画します。で、その群れはどういうふうになっていたかと言いますと、14章のところあたりで第一次伝道旅行のことが出てきますが、行った先々でパウロとバルナバは御言葉福音を語ります。すると人々はそのことを改心して信じて歩むようになったと記されています。その時にパウロやバルナバは迫害に追われるようにして出て行かなければならなかったわけですが、そこの人々にしっかりとこの信仰にとどまるようにというふうに進めます。そして群れに長老たちを選んで、その群れを世話するように、言ってみればそこに一つの信仰共同体、まあ私たちが考える教会のようなものですね、それを生み出して後にしていったわけです。で、もう一回その様子を見に行こうと考えたと言います。パウロにとって、バルナバにとって、この福音というものは伝えて受け入れられればそれでよしというものではありませんでした。その後、その道にしっかりと留まり、その群れが形成され、その群れを通してさらに多くの人々が招き入れられ、一人一人の信仰の歩みがこのことに根ざして成長していく。正しい教えのもとにふさわしい歩みが築かれていく、これが必要なことと考えていました。ですので、福音が受け入れられた、ああよかったと言って次のところ、次のところ、次のところということではなく、 もう一度戻っていってフォローアップをしようと。その後どういうふうにきちんとそのことが健全に育っていっているのかをもう一度見てこようというふうに考えたわけです。ここに福音というものが受け入れられて後、健全な成長、私たち自身の内側に深められていくという部分と、多くの人々が招かれ広がっていくという部分とが、両方健全になされることへの期待というものが見て取れるでしょう。そのようにして、行って見てこようではありませんかと言ったときに、バルナバはそれは良いと考えたわけですね。ところが、その一緒に連れて行くメンバーのことでは、お互いの考え方が違っていました。フォローアップをしようという思いについては同じでしたけれども、誰を連れて行くかということについてが意見が食い違ったんです。37節。ところがバルナバは、マルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。このマルコとも呼ばれるヨハネという人物については、12章のところでですね、パウロとバルナバがアンテオケの教会からエルサレムに対して飢饉があったので贈り物を持って行ったということが出てきます。そして贈り物を持って行って届けたその帰りにエルサレムにいたこのヨハネと呼ばれるマルコをですね、マルコとも呼ばれるヨハネを連れて帰ったんですね、アンテオケに。で、この、マルコとも呼ばれるヨハネというのはバルナバのいとこにあたるというふうに考えられています。ちょうどエルサレムで彼に出会ったバルナバがお前も私たちと一緒に来いということで、アンテオケでの宣教の役に立つように連れてきた。そしてその後、第一次宣教旅行に出ていくときにですね、彼を助手として同行させたということが記されています。ところが、この同行をしていくときにですね、13章の13節のところに、パウロの一行がパポスから船出して、これ島ですね。船出して北の方に上がってパンフリアのベルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ったということが記されています。この島までは、キプロス島までは一緒に行ったんですけれども、そこからですね、地中海の北に登って上陸をしてさらに宣教旅行を進めようというときに、この海のところから自分はアンテオケに戻った。というんですね。で、このところの理由が13章の方では特に書かれていないんですが、38節のところ、15章の38節のところでは、仕事のために同行しなかったようなものというふうに記されています。で、この仕事というのが何を意味するのかは、あまり定かではありません。が、まあ、宣教伝道旅行、と比べたときに何か別の用事ということです。自分自身の元々の生活、お仕事の関連で、例えば、2ヶ月は休みが取れたけれども、それ以上は休めないというようなことでもう一度戻ったというようなことも考えられますし、家族の用事などで彼が戻らざるを得なかった状況だということも考えられます。いずれにしても、まあ、言ってみれば、宣教旅行と自分自身の用事とを天秤にかけて、そして自分自身の用事を選んで戻ったということになるわけですね。で、そういう人物は一緒に連れて行かない方がいいとパウロは考えていました。で、バルナバの方は彼を連れて行こうと考えていたわけです。まあそれはいとこであるということもあったでしょうし、バルナバという名前が慰めの子ということを意味することからも、またあの時にダマスコの途上でですね、復活のイエス・キリストに出会ったそのパウロがタルソに引っ込んでいた時、彼をもう一度連れてきたというようなことからもわかる通りにですね、彼は人の歩みが回復していくことを願う人物ですので、あの時はそう戻ってしまったけど、もう一度連れて行って一緒に この神様の技に当たりたい、そう願ったんでしょう。で、パウロはパウロで、一方どういうふうに考えたかというと、中途半端に関わるのであれば関わらない方が良いと考えて、その生活に専念させる、私たちは私たちで行けばいいというふうに考えたわけですね。で、その考え方はどちらにも一理あるわけで、どちらが良い正しいということではないんですけれども、39節、このことが原因となって激しい反目となり、そしてお互いに別行動を取ることになったというんですね。連れて行くか行かないかですので、折り合いがつかなかったわけです。いや、折り合いがつかなかったというよりは、こういう形で折り合いをつけたという方が正しいかもしれません。つまり、バルナバ、あなたが連れて行きたいのであれば、そう連れて行きなさい。で、私は違う形で行くからということで、二人が別行動をすることによって、このことの結論が出ていったわけでした。どちらがどちらかを悪く言うこと、またどちらかの歩みを台無しにすることではなく、互いに別行動を取ることによって、それぞれの歩みが成り立っていくことになりました。バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡って行きました。第一次伝道旅行がなされたのと同じアンテオケからですね、海に出て、そこからキプロス島に渡っていくという、あのルート、船で行くルートを通って、先の土地を見てこようという役目を果たしていきます。一方、パウロはシラスという人物を選んで、そして兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発をしていきます。彼らはアンテオケから北、陸を北の方に登って、こう地中海沿岸を進んでいくような形で、先の土地を訪ねていくルートに入っていきました。これがシリア及びキリキアを通り諸教会を力づけたというふうに書かれているところになります。で、一方は船で、一方は陸の道で、一方はマルコを連れて、一方はシラスを連れて、その働きは別行動になっていきました。パウロの方は兄弟たちから主の恵みに委ねられてというふうに書かれています。バルナバはそれとは少し違う、反目の結果別行動を取るようになって、彼はマルコを連れてというような、少し追われるような立場で出ていくことになっています。しかし、そのいずれにも同じ神様の働きが進められていることもまだ知っていただきたいと思います。あるものはですね、一人の人の回復のために周りの人の理解をなかなか得ることができず、その働きを進めていくことになる。そんな場合もあります。バルナバの生き方というのは、この一人の人の回復のためであれば、自分自身がどのような衝突をしたり、あるいはそのことについて、陰口を叩かれたり、理解をされることがなかったとしても良いと。その働きを進めようと。このことは神様の働きなのであって、人から称賛をされたり人の賛同を得るためのものではないのだということを心得て、ここに出ていったことでしょう。一方、パウロはシラスを伴って教会の働きとして、神様のなさろうとしておられることを委ねられて、祈りと支援の中で彼は出て行ったことでした。そこには、教会を代表してという、そういう責任や使命をですね、伴って歩み出していく姿があります。その、どちらの方がということは、私たちに言うことはできないわけです。どちらも尊い働きがあり、そして、パウロの働きはこれから表舞台に出ていきます。バルナバの働きというのはですね、ここからはどちらかというと影の舞台の方を歩んでいくことになります。でも、やはりバルナバのような働きをする人がいればこそ、生かされていく人たちもいるわけで、そのことを私たちは この小さな記述のところから心に留め続けていきたいと思うんです。彼はここでですね、バルナバはここで歩みをこう抹殺されてしまったわけではないんですね。見えないところに移されていきましたけれども、影の働きを続けていったことになります。聖書に記されていない働きというのが、これは数多くあったわけで、そしてそのことの中に、そのことに信仰を持って歩み続けた人たちがあり、その信仰によって回復をしていった人々がいる。で、その働きもありながら、また表に、見えるところで主の恵みに委ねられて、表舞台を宣教の歩みを責任を持って果たしていったパウロのような人もいるということをぜひ覚えたいと思います。パウロはですね、これから第二次宣教旅行というふうに言われる陸を通って先ほど第一次で訪ねたところを進んでいき、そこからさらにその先へと進んでいく歩みになっていきます。始まりはパウロが先のところを見てこようというふうに始まったわけですけれども、神様はそこにさらにその先へと招く道を用意していました。で、そのことを考えるときにですね、さらにその先へと進んでいく使命には、やっぱり考えてみれば、マルコと呼ばれるヨハネ、途中で脱落をする可能性のあるものというものを伴っていくよりは、そのことに専念できる、専心できる人を連れていくのが、まあ、ふさわしいと言えば、ふさわしかったわけですね。そんなことも、このところの中に、神様の備えられた道、グループ、仲間ということが組み上げられていったのかというふうにも理解をすることができるでしょう。神様の御業の中に歩んでいる人々の姿を見ながらですね、その導きの中に整えられていく、備えられていく歩みということを私たちもご一緒したいと願っています。